今日は逆転の人生ということで、創世記45章1節から28節を中心に学んでまいります。このレジュメにも記されてありますけれども、人生の中でなんで自分はこんな苦しみ試練を受けるんだろうか、わからない時が時々あります。しかし後になって、これは神様の計画だった、もう最悪のことが最善に変えられるということが私たちのクリスチャン人生であると思います。そしてそういう中で私たちに一番重要なことは何か、それはイエス・キリストを信じて従っていくというところに私たちのこの信仰の大切なポイントがあると思います。学びの要点にも出てきていますけれども、この滅ぶ、私たちをもイエス・キリストはその中から救い出してくださった、まず私たちは自分が救われたということを感謝するものでありたいと。そしてもう一つのことは、神の子としての特権が与えられているということです。この特権というのは別の言葉で言うならば祝福ということです。神様は私たちを祝福してくださる。信仰の父と呼ばれたアブラハムも、神様が私はあなたを祝福すると約束してくださったわけです。ですから彼の地上の生涯においても喜びがあり、感謝があり、大きな恵みがあったということを見ることができます。そしてまたこのヨセフに通して私たちは神様が選んでくださり、そしてまた本当にこの逆転を与えてくださるということを知ることができます。まず一番最初にこの銀の杯の騒動のことが出てるんですけれども、このことを通して兄弟たちが悔い改める、自分の罪を認める、このことが起こったのも実は自分たちがヨセフをエジプトに奴隷として売ったからだということを神様は分からせるという、その目的があったのではないかと思います。そしてそういう中で兄弟の中のユダが自分が身代わりになる、本当にそれはもう愛を持って自分を捧げるという、その姿が表されてきているわけです。そしてヨセフも自分が神様から使わされたということを彼は理解することができました。彼は17歳の時に夢を見たんですけれども、それがやっぱり後になって現実のものとなっていく、ポテファルの家に彼は奴隷として連れて行かれたんですけれども、検釈官庁に出会い、そしてまた彼を通じてファラオの見た夢を解き明かすということができたわけですが、しかしそれは実は全ては神様の手の中にあるということを、実この創世記の45章5節を見るならば、私をここに打ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください、神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。なんとヨセフは、神があなた方より先に私を使わせてくださったんだというふうに兄弟たちに言ってるわけです。それはもう兄弟たちを許す、それ以上に神様の計画ということを彼は心に受け止めることができたということであるわけです。7節のところにも、大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。大いなる救い、それはもう小手先の救いではないわけです。もちろん彼はこの落とし穴の中に入れられて死ぬところだったのを、エジプトに売られていく、命が助かる、そしてポテファルの家の奴隷となったということも彼は祝福の第一歩ではなかったかなと思います。もし一般人の家で奴隷になってたら、こういうことはまず起こらない。そしてこの濡れ衣を着せられた時に、大概は奴隷はもうすぐに殺されるっていう運命にあったわけです。でも彼はそうならなかった。そういう中にも神様は彼を守られて、また彼自身も忠実に 神様に従っていく、そして後の大きな展開となっていくわけです。まあ、3番にこのヨセフの兄弟たちが来たことでファラオも家来たちも喜んだ。なぜ喜んだのか、それはファラオの夢を解き明かした時に、もう7年の大豊作があり、そしてその時にその大豊作のものを全部貯蔵していった。もうそれこそ数えきれないぐらいに豊かに与えられた。じゃあもしその時に全部飲み食いに使っていたらどうだったんだろうか。多分その後に来る 大飢饉によってエジプト自身もおそらくはダメになっていた。ですからこの時にヨセフはこの大飢饉のことをもこの知らされて、そして蔵を建ててそこに貯蔵していく。そのことによってエジプトだけではなくてもう他の国から買い付けてくる、その中にもこのヨセフの兄弟たちがカナンの地から来るということが起こったわけです。そしてエジプトの人たちがなぜ歓迎するのか、それはヨセフがこのエジプトの統治者になって国を守るということをしたということです。彼によってエジプトの国が栄えていく。そしてこのヨセフがこのカナンの地に帰らないでエジプトに一緒に住んでくれる。だからそれはエジプトの国が安定するということになるわけです。もうヨセフほど寛大な心を持った人はいないわけですし、もう自分の兄弟たちも許す、そういう姿をエジプト人も見たんではないだろうか。そして決してヨセフは欲深い人ではなかったわけです。神が共におられるということを、彼の人格を通してエジプトの人たちは知ることができた。ですから私たちもこの逆転の人生ということを考えてみるときに、やはり試練に遭うということによって私たちは真実を知ることができるのではないかと思います。私たちが平安で豊かな中でそこに本物を見つけることができるんだろうか。しかし苦しみや困難に遭うことによって私たちは真実を見出すことができるっていうことがあるわけです。それこそ私は苦しみにあったときに、私はもう神の掟を知ることはできましたとですね、詩編の中にもあるわけなんですけれども、私たちは神の真実を知っていくことができる。ヨセフも奴隷として売られるっていう苦しみがあったわけですし、さらにはもう無実の罪を着せられて、投獄され囚人になる。しかももう自分のことを思い出したらもう言ってほしい、釈放してほしいって言ったのに忘れられてしまった。もし私たちもそういうような境遇にあったら一体どういう思いを持つだろうかということを思います。そしてまたヨセフを追ったこの兄たちもこの銀の杯の騒動を通して自分たちの犯したその罪のための報いを自分たちは受けている。このことを通して彼らはこの悔い改める、そしてユダも自分が身代わりになるっていうような、本当にそのような兄弟愛の真実っていうのがそこに表されてきたということであるわけです。そしてこのことはまたこのイスラエルの子孫に対する実は神様の祝福であるということを見ることができます。彼らはこのヨセフに送られて馬車に乗って父ヤコブのもとに帰って行ったわけですけれども、しかしヤコブはヨセフが生きていてエジプトを支配しているということはなかなか信じることはできなかった。しかし創世記45章の27節を見るとその送ってくれた車を見ると父ヤコブは元気づいた。おそらくその馬車っていうのは非常に立派な馬車だったんではないだろうか。しかも自分を迎えに来てくれる。ですからその夢のような話がもう現実のものとなるわけです。私たちも イエス・キリストを信じてクリスチャンになった。じゃあそれは私たちが一生懸命聖書を勉強したから、お祈りしたから分かったということなんだろうか。実はヨハネの14章の26節を見ると、聖霊が教えてくださるとあるわけです。ですから私たちがイエス・キリストを信じることができた、それは何かっていうと、助け主聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、そして私たちに神様の真実、その救いを教えてくださるっていうことがあるわけです。そして私たちが知るべきものは何かっていうと、最良のものを神様はこの世にあっても与えてくださる。それは創世記45章の18節で、エジプトの最良のものがなんとこのヨセフのおかげでヤコブの家族たちが五千の地でやがて養われるってことが出てくるわけです。そしてイエス様はこの私たちに求めるべきものをマタイの福音書の6章で語ってます。マタイの6章にはもう私たちが何を求めるべきか、それは6章の33節に、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。そのイエス様の約束があるわけです。そして神の国っていうのは、じゃあただ食べたり飲んだりそういうものなのか、実はローマ人の手紙の14章17節を見ると、神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。パウロはそう語っているわけです。私たちの魂を満足させるものは食べ物とか飲み物ではない、むしろ聖霊によって自分が罪を犯した、その罪が許されるっていうのが、実は聖書に出てくるこの義という言葉であるわけです。神様は罪人を正しいものとしてくださる。この木はイエス・キリストの十字架によって罪が許される。そして平和っていうのは心の平和、平安が心の内に与えられる。そしてそうすると喜びが自分の内側から出てくるということであるわけです。これはまさに私たちの努力とか力によって得られるものではなくて、助け主また慰め主であるご聖霊が私たちの心の内に働いてくださって、神の国、神の義、そして平和、喜びを与えてくださる。私たちが求めるものは何なのか。それはこの世の人がやっているような食べたり飲んだりするということよりは、むしろこの聖霊による義と平和と喜びを私たちは心の中に豊かに与えていただきたいと願います。